藤沢歴史探訪、今月は長後地区の名所旧跡をめぐるをテーマにお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは歴史散策の会の皆さんです。1週目登場していただきますのは歴史散策の会の会長でいらっしゃいます広田さんです。会長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、久々の皆さんの登場に元気な顔が見れて私もとっても嬉しいところなんですけれども、さあ日頃どんな取り組みをされているのか、歴史散策の会についてまず会長からご紹介お願いします。
6つですね、日頃活動しております。1番目としてはですね、月に1回例会というのを開催しています。この内容はですね、会員相互の歴史についての情報交換であるとか、お互いに調べたことを発表したりと、そういうような活動をしますね。それから2番目はその地域の歴史資料を掘り下げて調べたり、そういうことをしておりまして、たまたま長後の歴史を一つにまとめようということで、今長後史の編纂作業ということをやってます。それから3つ目はですね、羽沢屋資料館っていうのがあるんですね。羽沢屋さんって呉服屋さんなんですけど、その裏に創立100年を記念して資料館というのを作られてまして、でそこがずっと扉が閉まっちゃってたもんですから、私どもが毎月1回そこを開けて、それで来場者の方のねご案内をしようということで、毎月第2月曜日10時から3時まで開館しているということをしております。それから長後いろいろ古い庚申塚であるとか記念碑、そういうものがたくさんありますので、そういうところにですね、解説版を設置するというのをしようということで、まちづくりの方たちと一緒にですね、解説版を立てまして、今23期ですね立てておりまして、今年度また2期立てるという予定になっております。大変皆さんにね喜んでいただいております。それから歴史散策を実施しております。これ以前は11月の末だったんですけども、その頃はすごく寒くてですね、私雨男なもんですから、冷たい雨が降る頃では嫌だということで、何年か前から11月の3日この日に歴史散策をしようということで、今年度もですね長後の歴史巡りを予定しております。最後になりますけども、いろいろな歴史を研究されている方、会のお知り合いでいらっしゃるとか、それから市役所の方の学芸員の方、長後も含めてですね、そういう歴史を研究されている方からの講座ですね、そういうものも毎月の中でやっております。ですので例会があり、羽沢の資料館の開館のお手伝いがあり、それから長後誌の編集のことがあり、それから解説版の設置がありということで、月にですね何回もみんなで会うというような忙しいサークルになっております。現在18名所属して、皆さん張り切ってやっております。
もう様々な活動されていて、解説版もそうですけど、そういうのがあることによって、初めてこの長後を訪れた方、藤沢市内に住んでいたけれども知らなかったよという方たくさん、ね、いらっしゃると思いますので、そういった歴史を知るという第一歩にもつながる、そういった、ね、活動もしていただいているということで、その活動の多さにちょっと、最初からびっくりしてしまったんですけれども、さあ今回のテーマがですね、長後地区ということで、皆さんにご協力をいただいていくわけなんですが、長後地区の特色概要などについて会長からご紹介いただけますか。
まず長後って言いますとですね、昭和30年に藤沢市に合併したということですけれども、その前は大和の口座渋山市ということになってたわけですけれども、その昔をたどりますと、この長後はですね、大山道、大山に阿夫利神社ってありますけど、あそこに大山詣をする方たちの道だったんですね、街道だった。それから八王子に滝山城っていうお城がありまして、そこに行く道の交差点ということですので、大山街道と滝山街道の交差点の宿場の町というのが江戸時代あたりからの動きということになりますね。で、明治になりますと、どこの地域でもそうだったと思いますけど、養蚕が盛んになります。この辺は水もたくさん出ますので、製紙工場がいくつかできておりまして、製紙業ということでまた栄えた町と ということになりまして、この辺の中ではですね、随分以前からですね開けた町ということになろうかと思います。
もう歴史を今簡単になりますけれどもパパッとご紹介していただきました。今とはちょっとやっぱり違う、ね、街並みだったのかなと思うんですけれども、さあ今日はですね調布市民センターにお邪魔しまして、会長にお会いしてお話を伺っているんですけれども、調布地区の名所旧跡をめぐるというテーマから調布市民センターからお話スタートしていきたいなと思うんですけれども、調布市民センターのこれまでの歴史、会長からご紹介いただけますでしょうか。
調布の市民センターはですね、以前は職産学校という実業学校ですね、これが建っておりました。この敷地に建ってたんですね。渡辺信夫さんという、まあ、教育者がおりまして、この方がその職産学校を起こしてやっていただいたと。で、渡辺さんがお亡くなりになってからはちょうど昭和30年にですね藤沢市と合併しましたので、31年に藤沢市の調布の市民センターということで開所したということになります。確かその頃はですね消防署も一緒についてたかなと思いますけれど、その職産学校の跡地を利用して支所になった、センターになったということですので、その後ですね昭和60年、1975年ですけれども、今あそこにあります体育館ですね、からここの建物、これが昭和60年1975年に建てられました。今あの事務などをやっている建物、こちらは平成7年ですね、20年後の1995年に新しい鉄筋コンクリートの建物が建ったということになります。で、昔のあの建物の際にですね桜の木が中庭にありまして、でその建て替えの際にですねその大きな桜の木を残そうじゃないかということで、桜の木を残したレイアウトで新しい市民センターを作ったというふうに聞いております。で、今もですねその大きな桜が中庭に大きくありますので、ご覧になっていただければと思いますけど、毎年春にですね調布の桜祭りということで皆さんが喜んで来ていただいているかなと思います。
桜の木のご紹介もありましたけれども、こういったものってやっぱり建て替えだったり場所が移動されたりするときにやっぱり問題になるところだと思うんですけれども、それでもやっぱり残していこうということで今も残っているという、それは皆さんにとってもやっぱりすくすくと木が大きくなるにつれまた季節を感じられる大切なね桜の木になっているんじゃないかなと思います。さあ調布市民センターについてご紹介していただいているんですけれども、調布市民センターの敷地内にはですね石造物群がこう置かれている場所がちょっと一角ありますけれども、これ会長どういったものなのかご紹介いただけますか。
センターのですね西側にですねおよそ20数基石仏が並んでおります。ここの石仏の解説もですね私どもが建てておりますので、ぜひいらしていただいて見ていただきたいんですけれども、やはり道路を拡幅しなくちゃいけない、それから町づくりのために土地を改変しなくちゃいけない、そういうような時に古い調布の町に辻々にいろいろあった石仏ですね、そういうものをですねこのセンターの西側にですねずらりと並べてということで、道路改修の記念碑であるとか、それから昔は調布の四つ角は先ほどお話したように滝山街道と大山街道の交差点ということで、大山街道のですね道標みたいなものもたくさんありますので、そういうものもですねこちらの方に移設して、でどこからここのセンターに来たかというのも分かるような解説に努めたというつもりでおります。はい、
これここにこう集合させる集めるっていうのって大変なやっぱ作業だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、こういうのがこの市民センターの一角にあるというのは、会長でもこれは調布にとってもそしてまあ市民にとってもやっぱ素晴らしいものになりますね。
まあ、地元の方のそういう熱意もあったかと思いますけど、市の方からですね並べてみようじゃないかというご理解もいただいて今の姿になったかなと思って喜んでおります。
これもぜひ皆さん見ていただければと思うんですけれども、結構な数なので、わこんなにっていうぐらいですね、うん、でそれでもちゃんと管理されているなって思いますし、それも感じられるようにですね並んでいますからね、ぜひ、まあ、歴史を知る上でも見てきて一回ねいただければと思います。さあ会長から1周目スタートしましたけれども、この後ですね会のメンバーの方たちに次々とですね登場していただいてまいります。ご紹介いただけますか。
解説版をねたくさん立てておりますので、まあ、この解説版をですねご紹介していただくということでですね、ベテランの会員が続々と来週から登場してまいりますので、お楽しみにしていただければと思います。
はい、もう調合隅から隅まで知っている方たちが登場となりますのでね、ぜひ調合に住んでいる方も、そして調合を知っている方、そして藤沢市民の方にぜひね今月1ヶ月楽しい時間過ごしていただきたいと思います。今月は調合地区の名所旧跡を巡るをテーマにお届けしていきます。お話を伺いましたのは歴史散策の会の会長でいらっしゃいます廣田さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。